さあ、そして先生、おさらいになりますけれども、健康食品やサプリメントを利用する場合、どんな注意が必要でしょうか。
はい、健康食品を利用するときには、良い効果が悪い影響を上回るかよくお考えになっていただき、かかりつけ医の先生にもご相談した上でご判断いただく必要があると思います。個々の健康食品の詳しい情報につきましては、厚生労働省のホームページの食品安全情報や国立健康栄養研究所の健康食品の安全性有効性情報でも公表されておりますので、参考にしていただきたいと思っております。
遠藤先生、その他、取りすぎに気をつけてほしいものですとか何かありますか。
はい、健康食品とかサプリメントの中には、鉄分が非常に多く含まれているものがあります。肝臓病の人は鉄分を多く取りすぎますと、肝臓に鉄が蓄えられて肝臓の細胞を障害すると言われています。ですので、ご自身の体で鉄が本当に必要なのか不足しているのかを血液検査などで確認してからお飲みになることをご提案します。
肝臓といいますのは、鉄分を蓄えてしまうんですか、先生。
そうなんです。ビタミン B とかビタミン C というのは尿から排泄されるので、多少多く取りましても体に影響を与えることはないのですが、鉄の場合は排泄する経路がありませんので、取った分が体に蓄えられるということになります。
サプリメントの中には、裏書きのところに、何々の何倍の鉄分なんて書いてありまして、それを喜んで受け入れていたような気がするんですけれど、はい、ほどほどにというところもありますし、ましてや肝炎の患者様ですと気をつけなければいけない、はい、ということなんですね。
そうなんですね。女性の場合ですと、鉄が不足がちになりますので、はい、必要な人は確かにいるとは思いますが、肝臓病の方々は肝臓にすでに多く余分に蓄積されているという状態がありまして、それにさらに鉄分を飲むことによって蓄えられますと、肝臓を障害するということが知られています。
さあ、そして師走に入りましたけれども、やはり肝炎を患っている方とはいえ、お酒のお付き合いに出なければいけないという方も中にはいらっしゃると思うんですが、アルコールというのは先生、肝臓にとってはどうなんですか。
お酒は気分をリラックスする効果もありますので、一概に悪いとは言えませんが、適量というものもございます。約1合というのが適量ですので、あまり多くお酒を飲みますと肝臓がダメージを受けることになります。特にお薬を飲んでいる方々がアルコールを多く飲んでしまいますと、肝臓がより強く障害されることが知られています。ということですので、お酒を飲む場合にもほどほどにということになりましょうか。
はい、先生、その他嗜好品また食べ物の中で何か気をつけてくださいというようなところはありませんか。
はい、まずはお食事についてなんですけど、3食バランスよく食べていただくことが必要かと思います。先ほどのサプリメントとか健康食品は食事ではありませんので、食事の代わりにはなりません。ですから、ご飯、お味噌汁、そしてお野菜、そしてお肉とかお魚ですね、そういったものをバランスよく3食なるべく多く取っていただくことが必要かと思います。食事以外のことで興味深いのは、コーヒーの効果です。
はい、
コーヒーには肝臓の障害を抑えたり、肝がんの発生を抑えるという効果があるようです。
面白いデータですね、それは。
そうなんです。
それにしましても、ガブガブと たくさん飲むのではなく、
そうですね、
ということですよ ね、
そうですね、はい、
今回特にあの先生感じました。何でもサプリメントにしましても、こう多量に摂取するですとか、はい、そういうことは気をつけなければいけませんね。
そうですね、うん、皆さん多くの方々は病院でいただくお薬の副作用は気になさるんですけど、健康食品とかサプリメントの悪い影響についてはあまり気に留めない傾向があると思います。どちらもお口から入って、肝臓で処理されるものですし、長く健康食品や サプリメントは毎日飲む場合が多いと思います、
はい、
飲む場合には何をどれくらい飲んでいいのか、そこら辺のところをかかりつけの先生にも確認しながら、相談しながら利用することが大切かと思います。
はい、だいたい先生、隠して飲むという方の方が多いんじゃないかと思うんです。どうしても先生に、ご相談してしまうと、こう全部否定されてしまうようで、すがりたい思いでサプリメントを飲む私たちにとってはやはりその辺が一番のネックになるんじゃないかと思うんですけれども、ご自身で、厚労省のホームページでも確認できるということなんですね。
そうなんです、
公表されておりますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います、
はい、
では遠藤先生、最後に先生から県民の皆様にメッセージをお願いいたします。
はい、肝臓は私たちの体にとって肝腎要の重要な働きをしている反面、病気になっても症状が出にくい沈黙の臓器です。岩手県では自治体や保健所、医師会、岩手医科大学などが共同してウイルス肝炎に対する対策に早くから取り組んできた歴史がありまして、肝炎診療ネットワークも充実しています。ぜひ検診などの機会を利用して早期発見に努めていただくことをお願いしたいと思います。